今日は皆さんの心が少し騒ぐような説教題としました。礼拝では神の恵みを語ることが多いのですが、今日は自戒を込めて、本日与えられた聖書の御言葉に耳を傾けたいと思います。神は愛です。この愛は私たちを成長させる愛ですから、神は私たちのために厳しい言葉もかけられます。私たちは厳しい言葉であっても、神の言葉を受け取ることによって、次第に創造の時の姿に戻っていくことができます。このような意味で、本日の聖書の御言葉を聞きたいと思います。ルカによる福音書16章19節から30節は、イエス様が語られた金持ちと貧しい人、ラザロの例えが書かれています。イエス様がこの例えを話された理由は、13節から15節、今日の箇所の少し前になりますけれども、ここにあります。イエス様が神と富とに仕えることはできないと言われると、ファリサイ派の人々はイエス様を嘲笑いました。彼らはお金に執着していたからです。ファリサイ派の人たちは律法を厳格に守る人々であり、お金を持っていること、裕福であることは神に祝福されていることだと考えていました。例えば旧約聖書の創世記24章35節には、アブラハムが主に祝福され裕福になったということが召使いの言葉として語られています。ですから、裕福であるということが悪と言いますか、悪いことではないわけです。しかし、ここに書かれているこのお金に執着しているというこの言葉、ここに注目してみるとき、やはりそこに人間の罪と言いますか、欲望というものを感じるのであります。裕福でお金を持っていることとお金に執着することとは大きな違いがあります。ファリサイ派の人々はお金に心を奪われて、お金から離れられないという欲望の罪を犯していたと言えるでしょう。そこでイエス様はファリサイ派の人々に、15節に書かれているように、神はあなた方の心をご存知である。人に尊ばれるものは神には忌み嫌われるものだと言われました。ファリサイ派の人々は他の人たちから尊敬されるように、わざとこう着るものも特別なものを着て、もったいぶって歩くといいますかね、そういうことをしていたというふうに言われております。そういう意味では人に尊ばれていた人たちでありましょう。しかし、神はそれを見ているわけではない。逆に、その人たちの心を見ているということが言われていると思います。したがって、16章19節から30節の例えは、金に執着しているファリサイ派の人たちに語られたものであります。そしてまた、それを広げて言うならば、金に執着をしているこの現代の人々にも向けて語られているというふうに言ってもいいでしょう。19節から20節は、この世での金持ちと貧しい人、ラザロの様子が描かれています。貧しい人は食べるものがなく、金持ちの家の門前に横たわって、金持ちの食卓から落ちるものでもいいから食べたいと思っていました。そのくらい困窮していたわけです。金持ちは贅沢に遊び暮らしていました。当時の常識によれば、貧富、貧しい人と富んでいる人というのは神がお決めになるもので仕方がないというものでありましたから、金持ちが非難されて貧しい人が危 憐まれるということはなかったようです。箴言22章2節には、金持ちと貧乏な人が出会う、主はそのどちらも作られたと書かれています。つまり理由は分かりませんけれども、神は金持ちと貧しい人をお作りになった、だからもう仕方ないんだという理解でありましょう。しかしながら、同じ箴言には貧しい人や弱い立場にある人々に神が特別に目を留めておられることが記されています。箴言22章22節には、弱い人を搾取するな、弱いのを良いことにして貧しい人を縄文で踏みにじってはならないという言葉が書かれています。また詩篇22編25節には、主は貧しい人の苦しみを決して侮らず蔑まれません、御顔を隠すことなく助けを求める叫びを聞いてくださいますという言葉があります。また詩篇37編11節には、貧しい人は血を継ぎ豊かな平和に自らを委ねるであろうと書かれています。このように主は貧しい人に目を留めておられるのです。律法の書の一つである申命記にも、あなたたちの神主は神々の中の神、主なる者の中の主、偉大にして勇ましく恐るべき神、人を偏り見ず賄賂を取ることをせず、孤児と家父の権利を守り、希流者を愛して食物と衣服を与えられると記されています。孤児や家父や希流者は貧しい人の代表であります。この言葉からファリサイ派の人々は、律法を厳格に守ると言いながらも自分たちの都合の良いように聖書を解釈していたことがわかります。さて、金持ちとラザロの境遇は死んだ後に逆転します。ラザロは祖先のアブラハムのすぐそばで宴席につき、金持ちは黄泉で苦しめられました。金持ちの目にはすぐそばで宴席につき、アブラハムのそばにいるラザロがはるか彼方に見えました。金持ちは炎の中で乾いており、一滴の水でも良いので欲しいとアブラハムに願いました。するとアブラハムは金持ちに、子よ、思い出してみるがよい、お前は生きている間に良いものをもらっていたが、ラザロは反対に悪いものをもらっていた。今はここで彼は慰められ、お前はもだえ苦しむのだ。そればかりか、私たちとお前たちとの間には大きな淵があって、ここからお前たちの方へ渡ろうとしてもできないし、そこから私たちの方に越えてくることもできない、と言いました。この例えは、この世で報いを受けなかった貧しい人を慰めるためのものではありません。貧しい人を自分と同じように神に祝福されている人として助けを差し伸べようとしなかった金持ちの行き着く先が、神の秩序に従えば黄泉の国、苦しみであることを示すものです。十五節を思い出せば、この金持ちの生き方は神には忌み嫌われるものでした。したがって、もし貧しい人がもっと貧しい人に対してこの金持ちのように振る舞うならば、やはり同じように黄泉にいて苦しむことも当然当てはまるのであります。金持ちは自分の置かれた状況を理解したと思います。それで次に、自分の兄弟たちにラザロを使わして、 自分と同じ場所に来ることのないように言い聞かせてくださいとアブラハムにお願いしました。アブラハムは金持ちに、お前の兄弟たちにはモーセと預言者がいる。彼らに耳を傾けるがよいと答えました。金持ちが、いいえ、父アブラハムよ。もし死んだ者の中から誰かが兄弟のところに行ってやれば悔い改めるでしょうと反論すると、アブラハムは、もしモーセと預言者に耳を傾けないのなら、たとえ死者の中から生き返る者があったとしてもその言うことを聞き入れはしないだろうと言いました。金持ちの願いは叶えられませんでした。金持ちは結局悔い改めることはなかったことがわかります。悔い改めて神の御心を行うことなしに、黄泉の苦しみから解放されることはありません。神はこの例えを通して人がどう生きるかを示しておられます。神は人をお作りになり祝福されました。すべての人が神に祝福されています。ですから貧富の差によらずに、それぞれの人が与えられた性を充足させることができるのです。金持ちは自分が持っているものを分けることで性を充足させることができます。それは他者との豊かな交わりを得るという喜びであります。貧しい人は生きるためにそれを受け取り、そしてそれだけではなく、人々のために働くことで、やはり他者との豊かな交わりという喜びを得ることができます。私たちは一人で生きるように作られたのではなく、すべての人が神の祝福を受けて生きていることを知り、互いに愛し合って生きるように作られています。このことを告げる預言者はすでに世に現れましたし、御子イエス様も世に来られてこのことをお示しになりました。テレビ小説アンパンが先週終わりました。最近私は何度かこの物語といいますか、テレビのことを語っているのですけれども、私にはこの、このアンパンというドラマが、かなりこのキリストの教え、精神をこの体現しているものに感じられるんですね。ですから、私なりにいろいろなドラマのその解釈あると思いますけれども、私なりにこの解釈をしてこのお伝えしているわけですけれども、最終回で命は賜物という、そういう意味の BGM の歌詞が、あと残りわずかの命の柳瀬信さんとその夫の柳瀬隆さんが互いの思いや人生を語り合いながら歩く場面にぴったりで心に響きました。命は与えられたもの、賜物であります。しかもそれは死によって消えるものではないということも、言葉は違いますけれども、やはりこのノブさんのセリフを通して語られていました。二人は太平洋戦争の体験を通して逆転しない正義を求め続けました。戦争中、この二人が聞いていた、あるいは信じていた正義は、敗戦によってもろくも崩れてしまいました。つまりそれは正義ではなかったということであります。何が正義なのか。この二人は、いわば自分の人生を通して逆転しない正義というものを求め続けたのであります。そしてたどり着いたのが、 食べるものがなくてお腹を空かせている人に、自分を犠牲にして食べ物をあげることだという考えに行き着いたのであります。ただ食べ物を与えるというだけじゃないんですね。アンパンマンはこう自分の顔を食べさせるわけですから、まあ、自分を犠牲にしているというのがそこに表されていると思うんです。自分を犠牲にしても貧しい人、食べられない人に食べ物を与えるということ、これは本当にもうイエス様が私たちに教えてくださっていることそのものではないかと思うのです。それは愛を与えるということですよね。私たちが持っている、あるいは神様からこの与えていただいた愛を自分だけのものにしないで人にシェアをしていく。日本語で言うと分け与えるということになるんですけれども、なんかこの一緒のものっていう、私はそういう感覚の言葉があるとぴったりするなと思うんですけれども、一緒なんですよ。自分のものに囲い込まないで、自分が持っているものは他の人と一緒だし、他の人が持っているものもまた自分と一緒という、そういう意識といいますか、そういうものが溢れている時に、そこには正義が満ちている、それは逆転しない正義だというふうに言えるのではないかと思うのです。何のために生まれて何をして生きるのか、これはまあアンパンマンのテーマソングですね。この答えはすでにイエス様が教えてくださいました。自分が持っているものを分かち合うということです。考えてみれば、私たちが持っているものはすべて神様が与えてくださったものです。ですから分かち合うことが自然の姿であり、神に喜ばれる生き方であり、生き方なのです。互いに見返りを期待しない無償の愛で愛し合うということの具体的な姿であり、行動であると思います。持っているものを与えることで、つまり私たちの目に見えるものを与えることで、お金では買うことのできないもの、目には見えないけれども大切なものを私たちは手に入れることができるのです。それはいろんなものがあると思います。そしてその一つは豊かな愛の交わりだと思うのです。人は一人では生きていけません。神が共にいなければ生きてはいけません。そしてまた、その人を思ってくれる人がいなければ生きてはいけません。自己責任と言って、本当に自己責任で生きていけるかと考えますと、それこそ絶海の孤島に一人生きるというようなことを考えてみれば、食べ物を探すにしても、安全な住みかを確保するにしても大変な努力が必要で、まあ、多くの人はそう長くは生きてはいられないでしょう。私たちの手元に来るものはいろいろな人の手を通って来るわけです。食材に、お魚にしても野菜にしても果物にしても着るものにしても全部一から私たちが材料を揃えて作っていったとしたら、とてもそのことだけでもう大変な状態にあるということは私たち考えてみればわかるわけですね。そのようにして私たちは生きている。人に支えられて生きているっていうこと。金持ちだってだから 自分一人の力で生きているのではないということに気がつかなければならないのです。お金では買うことのできない豊かな交わりこそが私たちに必要なものであります。足りないものを与えてくれるのはお金ではなくて、私たちの周りにいる隣人です。この言葉を私は実行してみてくださいというふうに言いたいのであります。騙されたと思ってもいいから、シェアをする生き方を実行してみてください。そこにきっと喜びがあることに気がつくんじゃないかと私は思います。アンパンマンのように傷ついたとしても、その傷は主イエス・キリストが癒してくださり、そして豊かな交わりを私たちに与えてくださることです。でしょう。私たちは今日、イエス様の例え話を通して、与えないものの末路を知りました。イエス様は、金持ちがダメだと断罪しているのではありません。貧しい人を助けなさいと言われているのでもありません。金持ちには金持ちの果たす役目があり、貧しい人は受けるだけではなく、与えることがなければ、黄泉の苦しみを受けるかもしれないということを言われているのです。何も与えるものがないという人はいません。すべての人に神様が与えてくださっているものがあります。ダウン症で、書道家になった女性の方がいます。そのお母さんが、その娘さんのことをこういうふうに表現してるんですね。この人はとても優しい人です。この書道家になって名刺を作っていろんな人にこう名刺を配るんですけれども、この子は犬にも私はこういうものですという名刺をこう差し出すんだというんですね。それを見たそのお母さんは、この子の愛はどれだけ大きいんだと、その自分たちが知っている愛というものの限界がある、それを超えてる子がそこにいるということを知ったんです。神の愛はもっともっとそれよりも深い。私たちはその愛の中に生きているのです。私たちがちっぽけなものをこう執着して分け与えないということは、神の御心に背いているということ、そのことに私たちは気づかなければいけない、そう思うのです。この意味でイエス様が話された金持ちとラザロの例えは、貧しい人と金持ちという区分を無効にしています。その垣根すら取り払っているのです。イエス様はどんな人もその人が持っているものを与えるようにと教えています。もちろんそれはお金に限ったことではありません。一番大きなプレゼントは、相手を思いやり、何かをせざるを得なくなる愛だと思います。私たち自身がこの愛によって生かされています。お祈りをいたします。在天の恵み深き主なる神様、今日も私たちに御言葉を与えてくださり、私たちがどのように生きればよいかを教えてくださってありがとうございます。今日の説教題は、与えないものの末路 という厳しい題でありましたけれども、しかしあなたはこの例え話を通して私たちがどのように生きればよいかをお示しくださいました。私たちはこの例え話の金持ちのような末路にならないようにするためにではなく、あなたの愛に応えるために、共に分け与える生き方を選んでいきたいと願います。どうかこの思いを、この願いをあなたが聞き届けてください。あなたのことを知らずに今悩み苦しみの中にいる人々がいることだと思います。どうかその人々をここへと連れてきてください。あなたの御言葉を与えてください。これらの感謝と願いを尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。